旧約聖書からエゼキエル書18章、旧約聖書の1322ページ、21節からお読みします。悪人であっても、もし犯したすべての過ちから離れて、私の掟をことごとく守り、正義と恵みの技を行うなら必ず生きる、死ぬことはない。彼の行ったすべての背きは思い起こされることなく、行った正義のゆえに生きる。私は悪人の死を喜ぶだろうかと主なる神は言われる。彼がその道から立ち返ることによって生きることを喜ばないだろうか。しかし正しい人でもその正しさから離れて不義を行い、悪人がするようなすべての忌まわしいことを行うなら、彼は生きることができようか。彼の行ったすべての正義は思い起こされることなく、彼の背信の行為と犯した過ちのゆえに彼は死ぬ。それなのにお前たちは、主の道は正しくないという。聞け、イスラエルの家よ。私の道が正しくないのか。正しくないのは、お前たちの道ではないのか。正しい人がその正しさから離れて不正を行い、それゆえに死ぬなら、それは彼が行った不正のゆえに死ぬのである。しかし悪人が自分の行った悪から離れて、正義と恵みの技を行うなら、彼は自分の命を救うことができる。彼は悔い改めて自分の行ったすべての背きから離れたのだから、必ず生きる、死ぬことはない。それなのにイスラエルの家は、主の道は正しくないという。イスラエルの家よ、私の道が正しくないのか。正しくないのはお前たちの道ではないのか。それゆえイスラエルの家よ、私はお前たち一人一人をその道に従って裁くと主なる神は言われる。悔い改めてお前たちのすべての背きから立ち返れ。罪がお前たちをつまずかせないようにせよ。お前たちが犯したあらゆる背きを投げ捨てて、新しい心と新しい霊を作り出せ。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。私は誰の死をも喜ばない。お前たちは立ち返って生きよと主なる神は言われる。新約聖書からマルコによる福音書10章、35節以下です。新約聖書の82ページ、ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが、何をしてほしいのかと言われると、二人は言った。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるか。彼らが、できますと言うと、イエスは言われた。確かにあなた方は、私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになる。しかし私の右や左に誰が座るかは、私の決めることではない。それは定められた人々に許されるのだ。他の11人の者はこれを聞いて、ヤコブとヨハネのことで腹を立て始めた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。 しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者はすべての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。お祈りします。天と地の造り主、私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたの御名をたたえます。今日もこうして天候の変化の激しい中ですけれども、この場所に集い、世界中のあなたを信じる者たちと共にこうして礼拝の時を持つことができますことを感謝いたします。私たちはさまざまな思いを持って礼拝に出てまいります。あなたがそれをどうぞ聞き上げてくださいますように切に求めます。また私たちはこの世界に憎しみと殺戮ではなく平和が実現していくことをあなたに願い求めます。つい先だってもロシアにおいて2機の旅客機がおそらくは自爆テロによって墜落し、多くの人々が影の仕掛け人とは何の縁のゆかりもない人々が一生に一度しかない命を奪われてきました。神様、もうこんなことはたくさんです。どうぞ私たちの世界を憐れんで、憎しみに変えて平和を求める心をお与えくださいますように。この世界に生まれてくる子どもたちが生きる甲斐のある世界に育ちますように、そのための重い責任を大人たちやこの社会で指導的な立場にある人々が自覚しますように。教会学校に通ってくる子どもたちをどうぞあなたが育ててくださいますようにお願いいたします。私たちを日々の重い悩みと恐れから解放し、自由なものとしてください。私たちの間で病気のものがおります。どうぞあなたがそばにいて励ましてくださいますようにお祈りいたします。聖霊なる神が今朝も私たちの耳と目と心を開いて語りかけてくださいますように、我らの主イエスキリストの御名によって、アーメン。今ギリシャではアテネオリンピックが開催されていまして、日本人の選手がかなり大活躍をしています。みんな一番上になりたいと思って厳しいトレーニングを重ねて大会に臨んでいます。夢が叶った人もいれば叶わなかった人もいます。私たちはそれをテレビで見ながら一緒に喜んだり悔しがったりしています。一番を目指すこと、それ自体はとても良いことだと思います。私たちもまた少なくとも、自分が、得意とする分野、あるいは職場や家庭で責任を持っている領域においてはそれなりに有能でありたい、それなりに役立つ存在でありたいと願っています。広い意味での向上心や そのことをやったことは正当に認めてもらいたいという、そのことを願う気持ちは現代人にとってのみならず古代の人たちにとってもそれは自然な感情でした。もっとも、国際ビジネスに発展したスポーツの世界が、巨大な利権の集まる場所であって、例えばオリンピックの招聘をめぐる賄賂の受け渡しをはじめ、スポーツ選手のドーピング、あるいは、試合競技の模様の、放映権やスポンサーをめぐって、そうした商業主義の悪い影響といったさまざまな問題が同時にあるということも私たちは知っております。そしてとりわけ国別対抗の形を取るオリンピックが非常に簡単にいわゆる国威発揚その他の政治目的に利用されるということも私たちはよく知っています。私たちの自然な向上心もとりわけそれが上昇志向や権力志向と結びつくとき、いとも簡単に歪んだものとされてしまうのです。今日の聖書の箇所はそうした問題が原始キリスト教においても無縁のものではなかったということを示しています。マルコ福音書のイエスは自らの受難の死と復活について合計3回十字架につく前に予言をしています。その3回目の受難復活予告に続くエピソードが今日の箇所です。そこでは十二弟子というのはイエスと共にあるべく選ばれた一番中心的な弟子たちですけれども、なぜか男性だけなんですけれども、女性の方はそのことを覚えておいていただきたい。別に差別的に言ってるんじゃなくてこれはおかしいというふうに覚えておいていただきたいんですけれども、十二弟子に属するゼベダイの息子ヤコブとヨセフが先生であるイエスの栄光に際して、その栄光というのは何を指すかはさておき、その栄光に際して自分たちをその左右に座すものとしてもらえるようにとイエスに懇願しています。これが37節あたりですね。するとイエスは、彼らの殉教の死を予言します。杯を受ける、というのはこれは殉教の死を意味しています。その殉教の死を予言しながら、二人の兄弟弟子たちの願いをやんわりと拒絶した後で残りの弟子たち、つまり結局は十二弟子の全員を呼び寄せて次のように教えます。42節以下ですが、あなた方も知っているように異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の間で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたいものはすべての人のしもべになりなさい。明らかにこの発言には、通常の社会的な上下関係とそれを前提とした上昇志向を、逆転させる、そういう方向性が見て取れます。そしてここでイエスが批判的な眼差しを向ける社会構造は、実はローマ皇帝と彼をめぐる権力構造を反映しているようなのです。その手がかりをいくつか指摘いたします。異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配しというふうに言われています。ここで異邦人と訳された単語は諸民族と直訳しても良い単語です。つまりここで問題になっているのは少数の権力者が諸民族を支配する、つまり複数の民族を含む国際社会において独占的な支配権を握っているという状況です。イエスの時代においてそれはローマ人でした。その意味で 異邦人たち、つまり諸民族を支配する支配者の頂点にはローマ皇帝が立っております。ローマ皇帝は、しばしば自らを主と呼ばせました。ラテン語でドミヌスという言葉です。ローマ皇帝が自らを指して神にして主、我らの神にして主というふうに呼ばせたことがあります。ドミティアヌスという皇帝です。デウス・エット・ドミヌス・ノステルというラテン語です。同じ表現が実は黙示録に出てまいります。一番上になりたいものという言葉が出てきますね。この一番上になりたいものというギリシャ語を直訳すれば、筆頭でありたいものという意味になります。最初のものでありたいもの、そして最初のものという言葉をラテン語に訳しますと、プリンケプスという言葉です。すみません、変な言葉が多くて筆頭者という意味です。でこの筆頭者というのは、これもローマ皇帝を指す言葉なのです。一番上でありたいものは、筆頭者でありたいものは、権力の頂点であるローマ皇帝の地につきたいものはと重ねて読んで問題ありません。つながる表現です。ですから日本語ではやんわり訳してあるように見えますけれども、それでもはっきり見えるようになってますが、これは当時の世界の権力構造をはっきり念頭に置いた表現です。支配する、民を支配しているとあります。この支配するという単語も実は上から下に向かって、トップダウン式に下を見下して、命令を下すという、そういう表現になっています。単純に支配するというのではなくて、上から下を見下してという前綴りがついているんですね。ですから岩波書店から出ています新約聖書、マルコ福音書をお訳しになったのは佐藤美学さんですけれども、彼はこの箇所をこう訳しておられます。異邦人たちの支配者と思われている者どもは彼らを暴圧で支配している。さらにその後ですが、偉い人たちが権力を振るっているというふうに言われています。ここではギリシャ語のテキストを見ますと、偉い人たち、これは大いなる者たちという意味です。ギリシャ語では、ビッグな人たちという表現です。それに彼らのという限定句が実はついております。日本語ではなぜか落とされていますけど、おそらくは どういう人たちの偉い人たちなのか、可能性は2通りあります。1つ目は、諸民族の中のお偉いさんたちはという意味ですね。もう1つは、支配者たちのお抱えのお偉いさんたちはという意味にも取れます。どちらも結局同じような意味になると思うのですけれども、この偉い人たちというのはローマ皇帝から委託を受けまして諸民族に対して権力を振るっている人たちです。つまり、異邦人の支配者であるローマ皇帝の家臣たち、ローマの皇帝の宮殿のお客様たちです。権力を振るっている、これは一つの動詞なんですけれども、その中に権力という言葉がはめ込まれています。これをラテン語に直すとインペリウムという言葉です。インペリウムというのはローマ皇帝の命令権、統治権のことを指しています。皇帝が征殺与奪の権をすべて握っているのです。ローマ帝国ではインペリウムというのはエンペラー、皇帝ね、あとそれから帝国っていうのはエンパイアというでしょ、全く同じ語源です。つまり諸民族の支配者であるローマ皇帝の支配は皇帝の家来である委任統治者たちを通して、この委任統治者たちがそれぞれの民族を支配するという形で保たれています。そういう二重構造になっています。皇帝の委任統治者の中には イエスのふるさとであるガリラヤとペレアという地域を支配していた領主であるヘロデ・アンティパスという人も含まれます。ヘロデ・アンティパスはローマ皇帝のテーブル晩餐の席のお客様の引き取りです。で、彼は皇帝からお前はユダヤを支配していいよという統治委任統治権をもらっているわけです。それを取り上げることも皇帝はできます。実際ユダヤの統治権ヘロデ・アグリッパという王様が持っていましたが取り上げられました。皇帝が召し上げた。でその、アンティパスの方です。ガリラヤの領主であるアンティパスの方は、自らを王であると呼びます。皇帝はそれを黙認しています。そしてそれこそ偉い人たちを家来として自分の宮殿に召し抱えておりました。皆さんちょっとご面倒かもしれませんが、マルコによる福音書の少し先のペ、戻りまして6章というところを見てくださいますか。ページ数で言いますと71ページの下の段から次のページにかけてなんですけれども、洗礼者ヨハネ殺されるっていう、サブタイトルが付けられている箇所ですが、これはですねヘロデが自分の誕生日に娘のヘロディアという人が舞を舞って、ご褒美何でもあげるから行ってごらんなさいと言ったらお母さんの言いつけに従って洗礼者ヨハネの首が欲しいと言わせたというそういう宮廷物語ですね。そこのですね、21節というところを見てください。ところが良い機会が訪れた。ヘロデが自分の誕生日の祝いに高官や将校、ガリラヤの有力者たち、有力者などを招いて宴会を催すと書いてあります。これがヘロデ・アンティパスの取り巻きたちです。自分の宮廷に、高官や将校、要するに役人と軍人、それからガリラヤの財界人を招いている。そういう形になっています。つまり偉い人たちである皇帝の委任統治者たちも自分なりの権力装置を持っております。宮廷に取り巻きがいるという形で、つまりヘロデ・アンティパスは分かりやすく言うとミニ皇帝なのです。現代の帝国と呼ばれる国にも世界の各地にミニ皇帝たちを持っていますね。呼ばれるとニコニコ笑って一緒に写真に写る人たちがいます。マルコ福音書が成立したのはローマ帝国に対する武装独立闘争である第一次ユダヤ戦争にユダヤ側が、壊滅的な敗北を喫した時代であると考えられています。エルサレムのヤハベ神殿は、焼け落ちました。それとともにユダヤ民族の神殿を中心とした自治体制は完全に崩壊しました。大量の難民が周辺地域に向けて流出した、そういう時代です。他方この戦争に勝利したローマの軍隊を率いた将軍であるヴェスパシアヌスという人はやがてローマ皇帝になります。福音書の読者はこのことを知っているはずです。異教徒の、諸民族の間では支配者と思われている者たちが彼らを権力で支配しというのを目の当たりにして見ているのです。さあ歴史のおさらいはこのくらいにいたしましょう。以上のような分かりやすく言いますと権威主義的ないしは上位下達型の社会構造をバックグラウンドにするときイエスの2人の弟子たちは先生であるイエスに何を求めたことになるでしょうか。彼らはこう言ったのでした。栄光をお受けになるとき私どもの一人をあなたの右にもう一人を左に座らせてください。これは私たちをあなたのエンパイアにおけるナンバー2とナンバー3にしてくださいという意味ですね。二人の弟子はイエスと自分たちの関係を ローマ皇帝とその委任統治者たちの関係をモデルに理解しています。私たちに珍しく分かりやすいところで言いますと、天皇から権限を与えられる征夷大将軍にしてくださいという感じですね。日本人はナンバー2って大好きですよね。攻撃を避けられるから。つまり弟子たちは死であるイエスをヘロデ・アンティパスと同じようなミニ皇帝として扱い、それによって自分たちの上昇志向を満たそうとしたことになります。上昇志向型の権威主義は社会の支配層だけに見られる価値観ではないということがわかります。マルコ福音書を生み出した小さな共同体の内外にもそうした意識は影響を与えていたと思います。これがイエスに対するとんでもない誤解であるらしいことはイエスの返答からわかります。あなた方は自分が何を願っているのか分かっていない。マルコ福音書の物語を最後の方まで読みますと、この弟子たちが願ったことが叶えられた人たちが出てまいります。皆さん分かりますか？十字架の貼り付けの場面です。イエスの十字架刑に際しては2人の強盗たちが、1人はイエスの右に、もう1人は左にイエスと共に貼り付けにされたのでした。この強盗という表現は、先ほど触れたユダヤ戦争を書き記したユダヤ人の歴史家ヨセフスという人がいますが、この歴史家が強盗という表現を用いる場合には、ユダヤ戦争においてローマ帝国の支配に歯向かった反逆者が含まれております。強盗というのはゲリラを含むわけです。反政府ゲリラを。さらにイエスは彼らがやがて弟子たちがやがて殉教するであろうということを予言しますが、さらにこう付け加えます。しかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない、それは定められた人々に許されるのだ。40節ですね。つまり殉教の死ですら将来の私たちの身分を保証するものではありません。イエスに従いゆくことは今の世においても来たるべき世においても信仰者の身分を保証するための手段とはなってはならないものなのです。その意味でマルコによる福音書には殉教の死を功績であるとか功徳であるとかそういうふうに捉える視点はないと言ってよいでしょう。ではどうすればよいのでしょう。イエスはこう言います。あなた方の中で偉くなりたいものはみんなに仕えるものになり、一番上になりたいものはすべての人のしもべになりなさい。そして理由付けとして、人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのであるからと書いてあります。支配者たちや偉い人たちが仕えるためではなく仕えられるために来ること、また彼らが実質的には全ての人が私の奴隷になるよう望んでいるのとは正反対の生き方をイエスがしたこと、またイエスがそれを弟子たちに求めていることがわかります。しかもイエスは多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たとここで言っています。使えることはマルコによる福音書において従うことと並んで弟子たちがイエスに対してなすべき振る舞いです。イエスに従い、イエスに仕えるのが弟子たちです。イエスの弟子です。他方しもべという表現は、これはもう少しはっきり訳せば奴隷という表現、全く同じ言葉ですが、これは主人のために生産的に働く者のことです。キリスト教会はイエスを主人、主イエスと告白しますが、そのイエスは全ての人に仕え、またそのために働くように と教えます。自分自身もそのように生きたのだからと言いながら、そしてイエスのそのような生涯の頂点に彼の十字架の死があります。ここではその死が多くの人の身代金であったと短い言葉で言われています。身代金とは言うまでもなく、人質や奴隷を解放するための代金のことです。これはもちろん比喩です。イエスの卓刑死は一つの虐殺事件であって、人質解放や奴隷の身請けといった人身の取引とは直接的には何の関係もありません。しかしイエスの生涯の歩みが当時の社会に支配的であった権威主義的なメンタリティを根本から覆すものであったことに注目すれば、そしてイエスの復活の命がそのことに対する神の叱りであるということに注目すれば、確かにイエスの死は私たちの解放を与えるものであった、権力思考からの解放を私たちにもたらすものであったと言ってよいと思います。その意味ではイエスの死は私たちに新しい心と新しい精神、新しい霊を作り出すものでした。権力思考から解放されたものは、これは当時の奴隷制度を背景にした逆説的な言い方ですけれども、主イエスによって身請けされた解放奴隷となるわけです。イエスが私たちを身請けするのです。自分の命を代価として払って、だから私たちは彼の元での解放奴隷ということになります。そのようなものとして他者に仕えること、また他者のために生産的な活動をすることができるようになります。わかりやすく言うと、自分の利益や出世とか成功といったいろんなプレッシャーから自由になって、人のために役に立つことがふんふんと言いながらできるようになるんですね。もしかしたら私たちはその時にも相変わらずやっぱり一番になりたいねとか偉い人になりたいとか言うかもしれません。仮にそうであったとしても、私たちには新しい心と新しい霊が与えられている。その限りにおいて一番になるとか偉い人になるというのは全く以前とは別の意味で言うことになるに違いないと思うのです。その中には抑圧的な暴力に対してこれは間違っているという声を上げることも必ず入っていると思います。15歳でしたか14歳でしたか、ホロコーストの中で命を落としたアンネ・フランクも、私は偉い人になりたいって言っています。神様が私の命を長らえてくれたならば、私は偉い人になって人のために役に立つ仕事がしたいと言っている。これがイエスが私たちに求めておられることであると思います。お祈りします。神様、私たちをいろいろな欲望から解放して、私たちの向上心がそれにふさわしく花開くことができますように、私たちをお助けください。神様、私たちを疑いから解放して私たちを助けようとしてくれる他者の善意に対して心を開くことを教えてください。国境を越え、文化を越え、宗教を越えて そのように良いことを求める人たちが手をつなぎ合わせることによって、他者に仕え、他者のために生産的に働く人々のネットワークによって、暴力と戦争と不当な貪りをあなたが止めてくださいますように。私たちの弱いところ、あなたはすべてご存知ですので、お任せいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌です。528番。お立ちになれる方どうぞご起立ください。